CQ Ham for Girls。
4月6日 CQ Ham for Girls のお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織と、
はい、CQ ハムラジオ編集部の吉澤です。
はい、よろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
さあ4月に入りまして、新しい年度って言うんですね、はい、これはね。
そうですね、
はい、になりましたね、はいはい、いやーでもね、この季節だとすごく新入社員よりピカピカの1年生たちが可愛らしい、ね、新入社員もそれももちろんあれなんですけど ね
え、
ピカピカの1年生が可愛いですね。
そうですね、新生活がね始まった方々も、うん、結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。
特にここパルルンの近くには小学校があるので、
はい、
ランドセルを背負った ね子供たちが歩っていく姿がもう本当可愛らしくてね、
あ、いいですね。
ね、今のランドセル事情、いろんなところでねニュースで取り上げられてましたけど、本当に色とりどりです ね。
あ、ね、昔は僕らの時代は本当に
赤と黒だった。
そう、どっちかでしたからね、うん、2つに1つみたいな。
そうです、
ね、だから選べないという、
うん、もうこれだけって、
ね、
昔のは重かったらしいし、うん、一回りちっちゃかったですよね、サイズが。
あ、そうなんだね、
ね、今のに比べるとちっちゃくて、うん、今は大きくなったけど軽くなって、
ね、あ、でもね、いろんなもん入れますからね、
ね、教科書事情が変わってきたんですかね。今 A4 とかなんですかね、タブレット
も、A4 の教科書もあるでしょうし、
ね、
前は B5 ばっかりでした
もん。私たちの時代はそれでしたから、うん、
ね、そんなような記憶がありますね。
ね、まあ、私ランドセルって言うと、私結構体がもう小学校から身長変わんないんですね。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ、うん、それだからこの体でランドセルシュート変だからやめろって言われたんです、6年生だけ。
そうなんですか。どっちですか、ランドセルにしわれてる方だったんですかね、逆ですかね。は
い、だからね、はい、ほら、うん、大きい体の子がランドセルしょってるとなんかちょっと変な感じじゃないですか。
ね、三田さん昔ね、あれ小さい頃はスリムだったっていう。
あ、そう、スリムでしょ、背もだから大きかったから。
あ、なるほど、
そっちで、
うん、
もう大きくなっちゃったからと、
う
ん、そこから止まっちゃったんですけどね。
なるほど、そうですか。
そうなんです。
ただランドセルがちっちゃくね、な感じちゃいますね。
だからランドセルは全然傷んでなくて綺麗なまんまだったんですけどね。
ああ、そうですか、う
ん、はい、なんか
使用頻度は低かったっていう。
綺麗に使ってました。ほら、男の子は投げたりなんかしたりして遊ぶじゃないですか。
ね、
でも女の子だからそれなくてね、綺麗に使ってたんですけど。
そうなんです。昔ね、ランドセルがこうあまり広がらないようにこうしたりとか。
あ、ありませんでした。あ、それ学生カバンじゃないですか。
あ、それ学生カバンだ。そうだ。
学生カバンわざわざ広がらないように塗っちゃったりね。
しました。それ
しましたよね。はい。
そうだ、あの学生カバンですね、あの手に下げるやつ。
そうそう、ね、であとどうですか、うちの方は結構田舎だったんで、なんかあれでしたよ、なんかこう男の子がしょ、柔道着みたいなやつのこう、
あの
白いやつ、中学校の時。
あ、柔道着の
切りみたいなやつ、
布質がですね。
そうそう、ああいう感じのなんか、
そう、
ショルダーでしたよ、なんか。
あれなんて言うんでしたっけね、ちょっとなんていうか忘れちゃったんですけど。
あれをこう背負ってなんか学校行ってんで、で嫌で嫌で黒いカバンを買ってもらいました。
ああ、そうですよね。
広がらないように塗ってね。教科書入ってないから。
学生用のショルダー
バ
ッグですね。ね、はい、あとペッタンコニさんね、私もやってました。
そんな思い出でございます。ということで今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
この番組は、アマチュアム先生申し CQ ハムラジオの協力でお送りいたします。さあ、それでは今日選びました曲はこの曲なんですけど、何か訳があるんでしょうか。行ってみましょう。ブラックボックス、リサさんです。どうぞ。
もできない夜に流 切れば笑って何でもないさよなら、oh、 スペースシップ今日も間違った運命を変えてなりふり構わぬ手口で全部消えても喪失が突き動かす軌道を忘れたくないものその腕で何度でも名を呼んで Flashback day Flashback day もういっそ何も見えない僕は知らなかった知りたかった君の笑顔 Watch the special Flashback day Flashback day 触れるあとわずかな距離が遠いあらゆる悲しみは星を目指す一つ星のショットを消えるたびに暗くなった思い出も友達も願いも君もスペースシップ僕も連れてってこんなとこに一人でしないでスペースシップ後悔叫んでも夜空に孤独が震えた
This program is being broadcast on Tochki, CRT Radio, and Chiba, Kadzusa FM, with FM Palaloon in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls.
はい、リサさんで聞いていただきました。ブラックボックスでした。
はい。
はい、はい、じゃあ吉田さん今日もよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします、
はい、学生カバンで盛り上がってしまいました
そうです ね懐かしいです ね、まあ、学生カバンの話になったきっかけは、まあ、新生活だったんですけども、はい、今回はですねその新しいつながりでちょっと話題を展開していこうと思います。
はい、何でしょう。
でその話題のネタ元CQ ハムラジオ2025年4月号3月19日発売ということでですね、この中からシーンをちょっとね、はい、拾ってみますと一番最初の、まあ、新しい字を拾ってみますとね一番最初に出てくるのは新製品情報だったりするんですね、
はいはい、
なので新製品情報の中から話題を拾ってみようかなと思います。で今もう4月号で3月の4月号なんですけども結構この新製品情報のページになんと4つも載ってるんですね。
載ってますね。はいはい。で
多岐にわたってまして、
はい、
もう無線機1台アンテナのアンテナ2本、
うん、
あとアンテナにつけるですねフィルターこれが1個、はい、ということで4つの製品が載ってますね、
はい、
なのでちょっとその中から拾ってみようと思います。まずは新しい無線機なんですけども、うん、八重洲無線さんから FTM510-510DASP という新製品情報が、
はい
はい来てます。でこれ何かと言いますと来てますというか載ってます。これ例のデジタルモード C4FM というデジタルモードを搭載した 144-430MHz 対応の無線機、
はい、
しかも車に積むことを意識した車載型の無線機で、いわゆるモービルトランシーバーと呼ばれているものですね、うんうん、こちらの新製品、新たに発売されましたというような情報が載ってます。で、今日もう4月の6日なんですけれども、実はこれのまたですね、新しい、機種が出たということで、
また違うのも出たんですか。
いや、もうまた違う、同じ形なんですけどもね、うんうん、これのもう一個弟分の機械がね、また出てきたんです。情報が来たのが3月15日なんで、私どもにですね、うん、情報が来たのが3月15日なんで、この4月号ですと、3月19日売りですから、
ちょっと間に合わなかった
ね。間に合わなかったんです、
はいはい。
で、どういうのができたかというと、ここに出てる新製品情報 FTM510DASP というところから、ASP を取ってもうちょっと値段をお安くしたもの、これが出てきましたね。
ちょっとね、この ASP っていうのがつくと 50W 来たとね、ちょっと結構しちゃいますからね。
結構、まあ、定価ベースで91,300円、でもこれで、はい、まあ、20W バージョンが91,300円なんですけども、これのですね ASP つかないバージョンっていうのがでありまして、これがねもうちょっと安かったんだと思いますね。今ちょっと見てみますけどね、
2、3万円安くなったんですか。
安くなって、そうですね、1万円ぐらい違いですかね、はい、うん。50W タイプですと89,100円、うん、定価ですね、うん。で出力 20W タイプですと85,800円ということで、うんうん、ちょっとお買い求めしやすい、
若干一番までは安くなってるんですけどね、うん
うん、そうですね、若干安くなってるタイプですね。で、安い出力が 20W タイプというのは第4級アマチュア無線技師の方も使えるタイプとなっておりまして、うん、その値段がちょっと上の方の 50W まで、出力 50W まで出せるタイプは、第3級アマチュア無線技師以上の資格をお持ちの方が使えるタイプという形になっております。はい、で、これはですね、FTM510D はデジタル C4FM というデジタル変調、要は画面にですねコールサインが見えたりとか、相手局のコールサインが画面に自動的に表示されたりとか、ワイヤーズ X というインターネットを使った、システムにデジタルで対応していたりとか、うん、そういったようなものがあるんですけども、そのような機能に対応してるんですけども、そのあたりまではまあいらないよという方には、もう1ランク下の弟分の FTM150 という、
はいはいはい、
FM トランシーバーがね、うん、ありますんで、うん、こちらの方がね、それさっきおっしゃったように安いんですよ。
お求めやすいね。
お求めやすい、うん、これがデジタル対応ですと94,600円、50W バージョンですけど、デジタル対応してないタイプのやつで、まあ、形とかのデザインもちょっと違うんですけども、同じもう車に取り付けるタイプのやつで、こちらがね税込みで74,800円、うんうん、だいぶお求めやすさで差があるかなという感じがします。
今回この APS がついたじゃないですか、この ASP か、ASP、これなんかいい機能なんですよね。
これがですね、ちょっとなかなかのアイディアなもので、この八重洲無線の無線機って昔からですね、このボタンを押すと感度が上がるよっていうボタンがついてる機種があったんですよ。
はいはい、
そういう機能が、
はい、
スーパー DX 機能って言うんですけども、うん、でスーパー DX 機能で感度が上がったところに、うん、デジタル処理でフィルター、ノイズリダクション、
うん、
ノイズを減らす処理をデジタルで行って、してくれる、うん、そうなんです。なので感度が上がってノイズも上がったところ、ノイズも上がっちゃったという時にデジタル処理でそのノイズを消してくれるんで、うん、感度が上がっ、実際のところうまく感度が上がるっていう、そういうイメージですね。
そうするとよく結構聞きやすくなるって感じですかね、音もね、ノイズがちょっと除去してくれるってことは、
うん、でそういう機能がついているということ なんです。ただまあデジタル処理ですので、そのあたりもう実際に体験 ちょっと私はね、まだね、しっかりと体験できてないんで、うん、筆者の方ですね、執筆にレポートをしていただけるように今ね、お願いしてますのでね。
わかりました。
次の号をお楽しみにという感じでございます。
わかりました。さあ、はい、じゃあ新製品たくさん出るんですからね。
そうなんです。今、無線機の話でね、だいぶ話してしまったんですけど、もう一つで、ね、アンテナがね、新製品情報出てたんですね。はい、これのアンテナ一つがですね、バーチカルアンテナって、バーチカルアンテナって何かというと、 HF のバーチカルアンテナ、要はあのまっすぐ垂直に立つアンテナ、
うん、なんかこれあの何気にあれしてますけど結構伸ばしたら長いんでしょ、ね、
そうなんです。これの、先月号で、ね、長いタイプが同じような見栄えのアンテナが出てたんですが、それの短いタイプ、前はね 7.5メートルぐらいだったと思うんですけども
はいはい、
それが5メートルバージョンが出てきた、 5.5 メートル。おーおーだからもうちょっと立てやすくなって、少し、まあ、重さも軽くなったよということで、
うん、
これ、こう写真に載ってるのはベランダの柵につけてるやつですね。ベランダといっても、うん、ちゃんと空が、上の階がないベランダですね。
うん、
そこに立ててるの写真が載ってるんですけども、これでですね、7メガヘルツ帯から、50メガヘルツ帯までチューナーアンテナチューナーを ATU という屋外型アンテナチューナーと組み合わせれば7メガヘルツから50メガヘルツ帯のに漏れなく対応。
すごい、いろんなバンド出られるっていうのはすごいですね。
7、10、14、18、21、24.5、50メガヘルツ帯に出られるようにできるんですけども、うん、ここまでやるには屋外型のオートマチックアンテナチューナーっていうのが、うん、各メーカーさん、無線機メーカーさん等々から出ておりますので、うん、そちらと組み合わせればこれに出られます、
うん、
で組み合わせなくても使えるんですよ、実はこれ。で組み合わせない場合は7、14、21、28、4バンドで出られる、
あ
そういうアンテナになっております。
結構いいんですね、
うん、いいんですよ。でこれはどこから出てるかというと、日高電機製作所というのがという会社が埼玉県川越市にありましてね、ここから出てるんですけども、販売店等ではなかなかちょっと見かけないの、見かけないというか、 あまりこうお店に置いても置いてないケースが多いと思いますのでね、ちょっとウェブサイトの方で調べてお問い合わせいただくと購入できるのではないかなと思います。
はい、これも、はい、あとこれはまっすぐ長いやつですけど、このなんかこっちの丸いやつがありますけど、
アンテナっぽいです。これループアンテナですね。
あ、これもアンテナ、
もう一つ出てます。はい、これはあの海外アメリカ製なんですよ。アメリカから輸入して、売ってるアンテナなんですけども、これがね、約何メートルだったっけな、90センチ、直径90センチの円。
うん。
うん、
円。はい。
円。
これで、
円っていうのは丸です。
これで無線のアンテナになる。
これがですね、なんと、この小ささで7メガヘルツ帯から21.45MHz までオンエアできる、
うん、
ということは7、10、14、18、21まで、
までできる、すごい、
までできる、
はい、
アンテナで、
うん
うん、なんていうんですかね、あの三脚ついてるんですよ。
ああ、
です
から、なんかそうですね、足がついて、
はい、の出かけた先でポンって置いて、
うん、
アンテナになっちゃうっていう。
でこれもなんか簡単にこんな大きいのだけど、ちょちょちょってこうなんかのコンパクトに畳んでこのバッグに入っちゃうって感じ、
バッグに入っちゃうっていう、
へ
ー、なので名前がですね、製品名が EMCOMM マグループって書いてあるんです、
うんうん、
で EMCOMM っていうのはアメリカでですね、エマージェンシーコミュニケーション、非常時の通信を意味する単語で、非常時の通信を表すときに EMCOMM、うん、エマージェンシーコミュニケーションズだとの略で表現するんですね。なので非常時でもポンって出して使えて外部との連絡取れるよっていうような、そういうのをイメージしたアンテナっていうことですね。なのであのバッグに入れてポンって持ち出して公園とかどっか出かけた先でこの HF バンドに運用できるというような構成になっております。
ね、これもちょっと移動運用する方にはちょっと面白い、は
い、いいですよ、
ね、いい
か
も
しれないですね、
面白いですね。
そうなんです、これいわゆるマグネチックループアンテナって言って、ちっちゃいんですけど、その都度周波数に合わせて調整しなくちゃいけないんですよ、うん、チューニング、
うん、
でそれがなかなかこうクリティカルというような部分があるんですが、ちゃんとうまく調整すればしっかり飛んでくれるということですので、はい、ご予算のある方はぜひねお試しいただけるとよろしいかと思います。
わかりました。あともう一つ、このコモンモードフィルター、はい、
もう一つ出てるのがコモンモードフィルターですね。これですね、奥が深い世界なんですけど、ね、
うん、
もういわゆる回り込みですね。よくアンテナ設置した、特にチューナー使って釣り竿でアンテナ構成したとか、奥型チューナーで使ってで構成したアンテナって送信したときに、なんか他の機械に回り込んでですね、ちょっと送信した途端に電源がオフになっちゃったとかですね、
なんかありますね、ありますね、
なんかパソコンがフリーズしちゃったとか、うん、パソコンの動作がおかしくなっちゃったとか、そういうようなことがあるかと思うんですけども、それが大体コモンモード電流というのが変なところに流れて、まあアースライン系に流れてですね、それが原因になってるっていうケースが多いので、このコモンモードフィルターっていうので対策するっていうのが一般的です。そのコモモードフィルターのアンテナ側の配線につけるフィルターが新製品が出てます。
これね、やっぱりつけるのとつけないのってやっぱり全然違うんでしょうから、なんかね。
あ、これはですね、つけなくても、まあラッキーな方はこういう対策しなくてもうまくいくんですけど、
その場所場所によって、人とところの企画によって違うんですね。
アンテナのね、設置状況によって全然違う。うんうん、違うんで、
あ、じゃあつけなくても全然いいよっていう人もいるんだね。
人もいます。ちなみにうちはつけてます。
つけてます。
家には。
なんかパルレにもこんな同じようななんか筒みたいなのがなんかいっぱいありました。
いっぱいありましたよね。
それですか？
それです。
あ、それですか。
これがFM パルルのアマチュア無線クラブの設備にはいっぱいついてますよね、これね。
よくわかんないですけど、なんかね、筒みたいなのがあんなみたいな。
ね、形としてはコモモードフィルターは筒に なることが多いです、
うんうんうん、
で自分で作ることもできて、自分で作ると
分かった
んですかね、
分かった、誰かがバラした人がいて、なんかグリグリなんか巻いてんの。
そうなんです。
グリグリ巻い
てトロイダルコアっていう、
うん、
ドーナツみたいな、
うん、ドーナツ、そうそう、それに線が巻いてあるのね、
こう巻きつけるんです、同時ケーブルを何個も巻きつけて、その巻き方もいろいろあるんですけどね、
うん、
自分で作るとそういう巻きつけるタイプ、
そうなんだ。
売ってるものに関してはもうちょっと、もうメーカーさんで一生懸命ですね、設計してどうやって巻いて、どこにこういう金属を入れて、まあコアなんですけど、フェライトコアを入れてやったらいいか、設計をした上で筒の中に入れてくるんですね、
うん、あ、だから見えないね、綺麗にちょっとね、一つのなんか筒って感じですもんね、見た目はね。
そうなんです。で、家で使う設備のような、まあ、100ワットとか200ワットで、
うん、
500ワットとかでそういう出力で送信する場合はこの筒がでっかくなるんですよ、中の
その輪っかとか
配線で、でっかくなりがちなんで、
こんな4製品が今回春の新製品で出たっていうことですね。
で、で、
う
ん、このコモモードフィルターちっちゃいんですよ、この筒が。
なんか見た感じちっちゃめですよね。300g しかない。
300g で、
うん、
これ長さ20センチ以下
って書いてある。あ、20センチ、そうですね、うんうん、
でうちで使ってるやつ20センチどころじゃないんですよ、
うん、長いですよ。50センチぐらいパルルのもありますよ。
30センチとか50センチなんですけど、
うん、
それも外に持って お外に持ってくの大変じゃないですか。
大変大変。
50センチずつ、はい、ね、
うん、じゃあこれは持ち運びにもできるってことなんですね。
いや、これね、そうなんです。ちっちゃいの出してくれたんです
よ。これはいいかもしれないですね。
いいですよ。ね、少し200ワット機ぐらいまでじゃないですかね。
うん、そうですね。
使える
の、うんうん、で、今日、
出力200ワットぐらい。
はい、なんかリサさんのブラックボックスがいいってかけたじゃないですか。なんでこれなんか関係するよって言ってたのは、何がブラックボックスなんですか。何を隠してんですか。 なんか どの機械が何を隠してんですか。
いやいや、もう最近はね、ブラックボックス的なものがね多いんですけど、いや、イメージしたのはこの EM、 先ほどのあのちっちゃいアンテナ、
はい、
マグネチックループアンテナ、 EM コムマグループっていう、うん、アルファアンテナ社のこれのね、調整部分がブラックボックスなんですよ。ただ単にその色が黒いから、
黒いだけ、内緒っていう意味じゃなかったの、黒いからね。
それでなんとなく、あ、これブラックボックスだなと思って。でもそれがなんかすごいうまくできてるんです。ここにね、調整ノブがついていて、うん、マグネチックループアンテナ、この調整するのがもうクリティカルっていうか、ちょっと動かすとすぐずれちゃうっていうね、うんうんうん、あの共振周波数がすぐずれちゃうっていう部分あるんです、うんうん、これがね、うまくこう調整できるような感じでノブがついてたり、うわ、これアイデアだなと思って、でもよく見るとこれ中に何入ってるのか分かんないな、ブラックボックス。
あ、何入ってるのか分かんないかな。あ、
いや、大体想像はつくんですけどね。バリコンが入ってる、
うん。そういう意味のブラックボックスだったんですね、今日ね、これね。
センサーが1個入ってると思うんですけどね。はい、そういうような話でございます。
分かりました。はい。ね、じゃあ皆さん、はい、本当、新製品、無線化の方々ね、新しいの出ると、おっって言って、すぐね、こう、試したくなる。このでもの、その丸いアンテナもいいけど、この長いアンテナも、いろんなバンド出られて、良さそうですね。
アンテナで試してみたいんですよ、うん、試された方ぜひレポートしていただきたい。
本当です、これちょっと移動運用でちょっとやってみるのも面白いかなと思ったり。
移動運用も面白いかもしれないです。これ家に建ててる、
家に、そうですね、
建てて、ね、試すとね、で、まあ、7メガヘルツより上のバンドですけどね、対応するの、
うん、そうですね。
でこれの1個前のに出てきたやつは 3.5 メガまでいきます。
わかりました。
はい、
はい、ということで、今週も吉田さん、ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。 This program is being broadcast on Tochigi CRT Radio and Chiba Kadzusa FM with FM Palaloon in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls. CQ Ham for Girls.
はい、ということでお送りしてまいりました。今日はね、新製品ということで、はい、まあいろんなね、この季節っていろんなものをね、無線だけじゃなくていろんな新製品出たりなんかもしますしね。
うん、まあそもそもあの話の発端が新生活から、
C から始まりましたからね。
から始まってますからね、
うんうん、でもなんか新しいものっていいですよね、何でもね。
いいですね、ワクワクしますよね、
うん、ワクワクします。そうなんですよ、うんうん、ね、なのでね、多分飛びついてお買いになる方も多いんじゃないんでしょうか。で、またさっきのその何、コモンド、このフィルターなんかこういうのを買って、また自分でこう調整したりとかなんか必要じゃないですか。
そうですね。
だからそういう楽しみもなんかあるじゃないですか。
まあ解決した時の喜びは格別かもしれないですね。
ね、うん、こういうのって1本だけじゃなくて、なんか何個もこう重ねてつけたりとか、なんかそういう感じのもやるんですか。
まあ、このアンテナに関するコモモードフィルターは、これはつける場所にもよるんですけども、基本的にこれ完成品は1個つければ大丈夫なんですが、その他にコントロールケーブルとかね、いろんな線がありますからね、そのあたりもしっかり対策する必要が別に出てくる場合が多いです。
いろんなところからなんか今ノイズ発生しますからね、いろいろね、大変ですね、回り込んだりね、
うん、そうするとね、想定外の動きをしますからね、
う
ん、
そうですね、はい、
特に環境がね変わった方は要注意でございます。はい、
ということで今日もそろそろお別れでございます。はい、この番組はアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りしました。お相手は、
はい、CQ ハムラジオ編集部の吉澤と
JI1BTL 三田香織でした。それでは皆さん、73
88
さよなら。
さよなら。